アッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や市民活動について学んでいます。今私たちはゼミ活動の一環で4班に分かれ、いろんな地域の課題について調査しています。そこで学んだことを各班がそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。本日お送りするメンバーは、3年経っても京都の寒さに慣れないタイガと、
最近手が荒れて痛い福島めぐみと、
先週焼肉に行ったんですが T シャツを前と後ろ反対に着ていたサメちゃんと、
今実はすごくトイレに行きたい山本龍です。
よろしくお願いします。はい、
トイレに行ってください。
結構我慢してる。寒いからさ、やっぱり。
あ、すぐね。
ちょ、今寒いやつと思う。
俺もあの布団に入ってからめっちゃトイレすぐ行きたくなる。やっぱ冷えるから。
今究極に行きたい。
風呂入るの寒くてちょっと辛いもんな。うん、
なんか寒かったら何をするにもちょっと嫌になる。うん、動きたくなくなる。
あ、まあそうやな。
明日から寒いらしいしね。
雪もめっちゃなんか降るみたいな。
一応、
ね、なんかも。何やったっけ、寒いと。
寒い、いやいや、な、寒いやな、リュウ。
なんかサメちゃんは寒い時なんかね、サメちゃんなりの表現の仕方があるらしいやん。
それは北極熊。いや、なんか滑ってるやん。なんか最後のラジオやのに。
そう、最後、
ね。あ、そういえばそうですね。最後のラジオ、いよいよ自然班も
今日で。
早かった。
終わりですね。
早かったですね。
なんか
あっという間に、ね、
思ったより、
そうですね。
なんか最初の頃が懐かしいですね。
あのめっちゃ初めの頃緊張しててね。
うん、
そ
う
ですね。先輩たちと来た時、
確かにあれから1年。
もうね、収録来る時のな、ドア開ける時とかもな、恐る恐る。
そうですね。
入るみたいな感じだったけど、
うん、まあ、そうですね。今はどうですか。慣れました。
そうですね、いい意味でも悪い意味でもちょっと慣れてしまったかもしれないですね。
あ、いい意味でも悪い。
最後に、
はい、
じゃあ最後も頑張っていきましょう。
そうですね、
はい、というわけで、前半はじゃあリュウとサメちゃんの方から CSR 活動の、取り組みについてちょっと紹介をしてもらいます。
はい、僕からいきますか。
はい、リュウお願いします。
と、僕はまあ CSR について、世界の CSR について調べてきたんですけど、これ2016年のデータなんですけど、リップトラックっていうところのデータによるんですけど、消費者からあの評価されている企業ランキングっていうのがあるんですね、世界の。それ皆さんにちょっと当ててもらおうかなと思いまして。
難しい。
いやでも
難しい。
1位は誰もが知ってるし、
企業
そうですね、
日本の企業。
1位とか3位とかは分かるんちゃうかなって思う。あのヒントなしでも分かるんちゃうかな。
ヒントなしでも分かる、うん、そんなみんな知ってる、
うん、あの言うたらみんなもう多分今日も使ってる。
今日も使ってる。
当てていいですか。
いいです
よ。 Google。
正解。
あ、
さすが
めっちゃ使ってるね。
よく使ってそうや
したりが、
うん、確かに。
そう、1位は Google で、まあ、2位がマイクロソフト。
あ、なるほど。
で3位も多分みんなが大好き。
3
位当ててほしいかな、個人的に。
大好き、
うん、大好き。
3位はみんな大好き。俺は大好き。
俺は大好き。何やろ、
きっとみんな大好き。
何やろ、
YouTube。
どういう関係、どういう系、
楽しむ系かな。
楽しむ系。
え、何
楽し、え、
みんな大好き。
何、
わかる、わかるよ。
アップル。
アップルは7位です。
おお、
いいとこ攻めましたけど。
何やろ、
アップルは7位ですね。
全然
わからへんかな。
IT 系多いんかな。
そう、日本にもあるし、
日本にもある。うん、思いちょっと浮かばへんわ。
分からへんか、言っていい。
うん、言って。
3位はウォルト・ディズニー。
あー、なるほどね。
全然考えつかんかった。
ウォルト・ディズニーですね。であと日本の企業で言うと20位内に入っているのが、11位にキヤノン。
キヤノン、
行きましたよね、僕ら。器物貴重品っていうのを僕らゼミでやらせて、研究させていただいてるんですけど、その時もキヤノンさんにヒアリング行かさせていただきましたね。なんかいろいろいい取り組みやってましたね、エコバッグとか。はい、であと17位に任天堂。
ああ、任天堂
なんで、はい、日本の企業も結構入ってるんですよね。結構 CSR に力入れてるということで、まあ CSR ってちょっと自然とか環境あんま関係ないようなイメージもある人もいるかもしれないんですけど、実際まあ、ウォルト・ディズニーさんとかだったら自然とか環境系で言うと、なんか夜のパレードとかあるじゃないですか、見たことあります、
はい、
ディズニーとか。
あるある。
ああいうパレードを自然エネルギーだけで 賄うとかね、
やっぱり確かに電気めっちゃ使ってる。
そうですね、
そうすごいよねあれ。
あれでも電気めっちゃ使ってるけど、あれを自然エネルギーで補うっていうのでも、あれ毎日やってますからね。
すごい。
それを自然エネルギーだけで補っているらしいです。で他はテーマパーク内ので発生するゴミを 100% リサイクルするとか、実際やってるみたいです。東京のディズニーランドは知らないですけど、あのウォルトディズニーさんでは、なんか 100% らしいです。
100%
でリゾート内、なテーマパーク内とリゾート内の違いがちょっと調べてもよく分かんなかったんですけど、リゾート内が 75% リサイクル、それでも 75% リサイクルやるっていう取り組みをやってるみたいです。
全然知らなかったですね。
名物やんな、ゴミ拾いしてるのって。なんかあ、
そうですね、なんかあのディズニーとかはよく、
そうそうそう、音鳴らしたりとかして、はいはいは
い、ゴミ工夫してますよね。
ゴミないし、ゴミないし、
すごいですね、
すごい、
はい、であの1位の Google さんとかも自然のやつちょっと調べさせていただいたんですけど、あの Google さんはあの社内で使用する電力を 100% 再生可能エネルギーで、やるみたい。まあウォルトディズニーのあれとちょっと似てますけど、あのそれも再生可能エネルギー、主に太陽光と風力、う
ん、よく聞くね、太陽光風力
でなんか、はい、補ってるみたい。
もう覚えたもん ね、
あのまだ 100% じゃないらしいんですけど、うん、あの2017年今年ですね、
はい、
今年中には全て 100% で補う、はい、ようになるらしいです。なんでやっぱりなんかこれいろいろ調べてみて思ったんが、なんかやっぱり名のあるっていうか有名な企業とかは自然とか環境とかにもちゃんと配慮して取り組んでるんやなって感じました、ね、はい、世界の調べて
世界感じましたね、
はいはい、
Google もでもあれだけ大きな企業でそれだけの電力賄えるってすごいです
ね。すごい、ね、電気めっちゃ使ってるよ ね、パソコンだし、そのパソコン全部再生し、リサイクルされた電力ってことやんね。
うん、そうそう、なんか電力を自然エネルギーで作られたやつをなんか買ったりもしてるらしいですね。Google さんが
いいことやってますね、
はい、
うん、すごいや
ってるみたいです。
はい、
なるほど。まあ龍は世界の CSR について紹介してくれましたが、次僕サメちゃんが日本の CSR についてちょっと紹介しようかなと思います。
はい、
まあ、今回僕が紹介する企業さんなんですけども、まあこれも皆さん知っている、まあ、もう言いますけどトヨタなんですけど、
トヨタ、
はい、トヨタのイメージって何ですか。
トヨタのイメージ、
イメージっていうか、
まあ車、
まあまあ、普通は車っていう、
あれですか、排出ガスとかそっち系ですか。
いやもう車で車で
車で車で車で車
で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で車で海外でも、まあ、国内と海外でもやってるんですけど、
うん、
海外でやったらそのブラジルとその連携して行ってるんですけども、その絶滅危惧種のなんかマナフィーって知ってます。
なんかあ、名前だけ聞いたことある。
ポケモンの名前、
いやいや、それはそんなボケやめて最後あの水族館にいるあのマナフィー、かわい
い、
あのマナフィー、
あ
のイルカみたいなやつですかね。
あれ絶滅危惧種、
あれ絶滅危惧種らしくて、とかまあこのラジオでも紹介させてもらったサンゴとか、
うんうん、
あ、はいはい、
とかそのマングローブも僕多分このラジオで紹介させてもらったんですけども、そういったまあ動植物の生態系保護支援を行っているんですね。
へー、動物とかもやってるんですね。
そうです、
なんか車関係の
全然イメージないじゃないですか。
僕のイメージだったら植物とかなんか緑を増やすとか、そっちのイメージがありましたけど、なんか生態系とかなんか動物の方とかもやってるんですね。知らなかったです。
で、まあ、ブラジルなんですけど、他にもブラジルじゃなくてその中国とかイギリスとかフランスないですね、マレーシアとかアメリカとかでもそうやって連携してCSR 活動に力を入れていると
。すごい、
世界のトヨタですね。
世界でも、
あ、そうですね、
トヨタで思い出したんですけど、最近ねトヨタあのあれですやん、
あ
の
あれ、
アメリカの大統領の、
ああ、そうですね、
なんかちょっと最近ニュースよくなってないですか。
なってますね、
なってます、
知ってます。じゃあメギタポカーンってしてますけど、
ガーンってしてる。
あの何でした、
サメちゃんもその話題を出すんやったらもっと下調べ
してくださいあれとそれしか分からへん
まあまあそれ置いといて、置いといて、まあ、次その国内、今海外でやってるの紹介させてもらったんですけど、
うん、
国内ではそのトヨタの森っていうのがあって、
トヨタの森、
これはトヨタ市ですね。
かわいい名前ですね。
可愛い名前やね、トヨタの森。
トトロみたい。
トトロ。トトロではないんですけど、そのトヨタ市にある、
はい、
まあ、その社有林、まあ多分会社が管理している森ですね。それを里山として整備して、その環境学習等のフィールドの場として。1997年に一般に公開してるんですね。
20年ぐらい前、
だいぶ前ですね。だいぶ前でもないじゃないか、1997年。
でもうちら生まれて、
生まれて2年、
10年ぐらい前、
ね、でその森の、まあ、中をその自由に、まあ、一般公開してるんで、森の中を自由にその散策できたり、その小学生向けの自然触れ合い体験とか、はい、森で遊ぶためのイベントとか、
はい、
そういった地域に拠点を置いて CSR 活動もしていると。
お、
なんか海外だけじゃなく国内でも地域とかね、そういう密着してやってるという。
すごい、いろいろしてる。
いろいろしてますね。なんか車しかほんまイメージなかったんですけど。
そうですね、なんか身近な企業なのに全然、
ね、僕ら全然知らないですね。改めて思いますよね、1年通して、
うん、いろいろ調べてきて。
そうですね、
他にもトヨタ以外でもね、なんか覚えてます、自分で紹介した日本の CSR で有名、有名っていうか。
覚えてますよ、もちろん
覚えてます。
資生堂ですよね。
資生堂覚えてます。
資生堂さん、
資生堂さんとか顔とかさね、
顔有名ですね、うんうん、しかも
CSR 何回か前にね紹介してもらったんですけど、
はい、う
ん、
僕らはまあそもそもゼミの、ね、そうそうそう、研究のテーマが企業系だったんで、うん、いろいろ CSR 調べましたね、
う
ん、
そうですね、
なんかいっぱいありましたね。改めて、いっぱい知れた。ね。
何ですか、
なんかおかしかった。なんかおかしかった。
何でそんな無理やり、なんか締めに行ったなと思
って。企画でしか分からへん、ドヤ顔をされても。
ラジオではちょっと、分からないけど。
伝わんなかった
っていう、まあ僕は、トヨタのことを紹介させてもらったんですけど。はい、
まあ僕ら、まあ就活なんで。
ね。
なんかそういうなんか CSR とか、そういうのしっかりしてる。
うん、
会社行けたらね、まあ、日本の企業とかも世界に入ってるんで、
う
ん
う
ん、行けたらいいなって思いますけど、頑張ります、
うん、まあ、どの企業も結構今もう社会貢献活動みたいな力入れていて、
まあ、そういうことをしていかなかったら多分長続きしないみたいな社会になってきているんですね、
う
ん
う
ん、
次の時代っていうか、
は
い、
自然とか環境とかにも配慮しな、
うん、
そうですね、
ダメな社会になってきているということが改めて分かりましたね、
うん、
はい、
はい、そうですね。
でまあ、キューと僕からはね、世界と国内の CSR について紹介させてもらいました、
うんうん、ちょっと最後にちょっとあのサメちゃん、
うん、
最後のラジオやからいいけど、うん、リュウっていう発音ちゃんと
これね僕言えね、何度も言われるんですけどちょっと直せへんくて、
そうリュウが言えへん、
リュウが、リュウが言えへん、
どうしてもリュウってなってしまいます、ね、
もうこの光景多分もうみんなめっちゃ見てると思うんだけど、うんね、もういつになっても治らない、多分これ卒業するまで治ってないと
思う。そうですね、名前の呼び方といえばメグがサベちゃんを最初の頃サベちゃんと呼んでしまう。
それは衝撃でした。
同じ範囲のに、
同じ一発目サベちゃん、誰のこと言ってるんかな。
改めてごめんなさい
あ、もう懐かしいですね、あれも1年前ぐらいですね。サベちゃん、サベちゃん、
サベちゃん、サベちゃん、
誰のこと言ってるんかなと思って、俺やったと、
ね、
だいぶ前ですね。
そうですね、
懐かしいですね。今からも1年、まあ、
言い訳をさせてもらうとね、サベちゃんっていう友達がい
るらしいですね。でそれで俺のことサベちゃん、
サベちゃんって言ってたって、
似てるじゃ似てるけどね、はい、
名前間違いですね、
はい、
今はもうないけど
大丈夫やね、
大丈夫、
俺もないさすがにね、
さすがに、
はい、という感じで、前半はリュウとサメちゃんに、世界や日本の企業が行う CSR 活動について紹介してもらいました、後半は、私たちの自然班が1年間やってきたラジオの振り返りをしていきたいと思います。
はい、
はいはい、曲はジュジュさんで、ありがとうです。 ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。曲はジュジュさんでありがとうでした。はい、
後半始まりましたね、
はい、後半が始まりました。
もうとうとう最後の後半ですね、
うん、
もうあとこれでラジオもあと15分で終わりかって思うと寂しくなりますね。
大切に大切、
はいはい、
いろんな思い出ありますね、
は
い、
あります、は
い、振り返りということで、
振り返りということで、
はい、
まあ、めぐちゃんが最初に、
はい、振り返りどうと思います、
ね、はい、
私はゴミ問題ですね、は
い、ゴミ問題多かったですね。
そうそう、ゴミ問題を、まあ、ゴミゼロの時もやってたし、はい、ゴミ問題を調べた時に私がちょっと言ったものなんですけど、
はい、
イギリスのポイ捨て防止キャンペーン覚えてますか？
覚えてます、覚えてます、
覚えてます、ね、
あの変わったやつですよね。
そうそうそうそう、覚えてないそれ。
いやいや、多分ちょっと言ってくれたらすぐ思い出
す。ちょっとイケてるやつ。
イギリスでは、まあ、軽く説明するとイギリスでは、まあ、ポイ捨てを、
はい、
なんか投票とかアートで、
あ、ありましたね、
はい、リサイクルと言いますか、ししにしようっていうやつで、
は
い、
あ、ありますね、
なんか、まあ、好きなアーティストは誰ですかみたいなアンケートがあって、そこに私は誰々みたいなんでゴミを捨てるとか、
はい、
こうゴミをそういうアートとかにするっていうの覚えてる？
覚えてます。
いや、僕も覚えてますよ。
覚えてます、話が面白かった。
確かに印象ありますね、その話。特にな
んかありましたね、
環境に配慮されていながらおしゃれやな、
おしゃれ、そのまま壁の残り続けるっていう、そのアートは
遊び心もあると、
うん、
そういうのいいですね。
ありました、覚えてます。ちゃんと
日本でもやってたらいいなって話をしたのが、
うん、はい、日本ではあんまり見ないですね。
見ないね。
そうやってなんか逆にそのゴミをなんかどう言ってんですかね、こう観光地にしてしまうようなプラスにしてしまうっていうのはすごいなんかイケてる考え方、
うん、あ、そう、そう、その時ハロウィンやって、
はい、
あれキングコングの、
はい、
あのツッコミの方、
ツッコミの方、
西野、
そう、西野がそういややってたなっていう、
やってた
んや、ハロウィンの拾ったゴミでアートを作るみたいな、もう日本で、ね、日本でもやってみようみたいなのやってて、それも言った話だった気がするな。
なるほど。
そう、ハロウィンでゴミが増えるから
覚えてます。
うん、
覚えてます ね、 ね、
毎年いっぱい出ますもんね。
そう、
ハロウィンはすごい、ね、
ハロウィンはもう
毎年毎年すごくなってってるからな。
バレンタインを超えたって聞くからね、クリスマスとかバレンタインとかのイベントごとを超えた、
確かに そんなイメージ
がある。
毎回ニュースとかでね、ゴミがすごいことになってると、
うん、
やっぱ言ってるから。それほど
私の印象深かったのはそうですね、
はい、
はい、
なるほど、
ありがとうございます。じゃあ次は、リュウお願いします、
は
い、
リュウ、
僕が一番なんか印象深かったのはサメちゃんがあの海外の事例で紹介してくれた、はい、あの豚のおならが、
ああ、
循環型エネルギーになるっていう話が、
ありましたね、
覚えてます？
覚えてます。
なんかめっちゃ印象深かったなって思って、これも軽く説明したら、でもなんか詳しいことね、まあまあ、あんま書いてないやつやってるんですけど、なんかガス豚のガスがなんかまあ循環型エネルギーになるっていう、なんかコスタリカ初やったっけな、
はい、
確か、
そうです、はい、
サメちゃん覚えてる？
覚えてます、覚えてます。
なんかコスタリカではなんか豚のおならがなんかなってみたいな話やったんですけど、
うんね、
それがもう衝撃的すぎて、
確かに
中で
僕もなんか印象強いですわ、その豚のおなら自分で紹介したけど、
人間を、それホテルの話なんですけど、うん、人間が食べた食べかすとかあるじゃないですか、
うん、
それを豚が食べて、その豚がガスを出して、うん、そのガスがまたエネルギーになるっていう、
面白い、
そのホテル行ってみたいみたいな、
はい、
面
白いね、あ、そのホテルではなんかいろんな、なんかそういう取り組みをやってるみたいな、
ね、
あ、紹介しましたね、
はい、
面白いですね、
面白いですね、
これも日本にはないですね、
これもないです、
これもないですね、
はい、なんか日本でもやったら面白いなっていう、
あ、
なんか人来そうじゃないですか、
そうですね、
そういうなんかちょっとユニークな発想、
これが作ってるんですよエネルギーを、はいはいはいはい、
あ、なんか衝撃的っていうか、まあ印象に残りました僕は、
はい、ありがとうございます。じゃあ次は、
はい、じゃあ僕サメちゃんが紹介させてもらいます。と、僕は一番印象に残っているのは、その僕たち祇園祭りゴミゼロ大作戦、うん、毎年で出させていただいて、
そうですね、ボランティアで参加しましたね、
そうですね、あのリユーシュ、リユ
ー、リユース、
ちょっと噛みましたね、リユーシュ、リユース食器ですね、
はい、
を利用して、まあ、ゴミを減らそうっていう取り組みなんですけども、
覚えてる、
毎年行われてて、
そうですね、
でそれがなんと大阪の天神祭、
天神祭ですね、
あの日本三大祭りの一つですね、うん、はい、天神祭でもそのリユース食器を取り入れた取り組みをしているという いうことを、まあ、僕紹介させてもらったんですけども、
はい、
祇園祭り以外にもそうやってやってるところがあるんだなっていうので
、ね、確かにそうですね、
うん、そうですね、祇園祭りは僕たちのゼミで毎年関わらせてもらってるんで、
今年もね、うんうん、できれば出たいですね。
そうですね、あれだってものすごい成果出てますからね、あれ、そうですね、実際リユース食器にすることによって確か60トンのゴミとかがもう半分近く34トンぐらいになったりっていう成果が出てたんで、これ多分結構前のデータかもしれないですけど、1回目か2回目のデータですけど、
年々良くなってる、
年々良くなってるんで、多分今はもっとすごいかもしれないですけど、っていう成果があるんで、
ね、こういった取り組みが広まっていければね、やっぱお祭りはゴミが出ますもんね。
そうですね、なんか毎年ボランティアも2000名ぐらいとかも参加してくれてる、
祭りの次の日がゴミがもう散らばっててみたいな聞きますよね、
2000名ってすごいですよ ね、
多いですね。
やっぱり自然とか環境に気を配るという配慮する人がやっぱり増えてきてるんやなっていう、さっきも話したように社会がそうなってきているっていうのをなんか自然班のなんかまあテーマじゃないですけど、なんか改めていろいろ調べてみて思いましたね。
そうですね、
そうですね、僕はそれが一番印象に残りました、
うん、はい、はい、ありがとうございます。では最後は僕が印象に残っていることなんですけど、うん、まあ、これはなんかまあみんなが紹介してくれたみたいな一つの事例ではないんですけど、
はい、
まあ、やっぱりみんなが紹介してくれる事例は海外のものが結構目立ったなと思うんですけど、
はい、だね、確かに、
はい、
うん、海外面白いよな。
そう、そうなんですよね、
発想が、
うん、ユニークな取り組みが多いな、さっきの豚とか、
うん、そうですね
やっぱり日本は日本でこう成功法じゃないですけど、やっぱもちろんいいんですけど、なんか海外みたいなこうユニークなアイデアみたいなのがもっと日本でも行われていけばいいんじゃないかなと思いますね。
極論でも確かにそれはみんな思ったようなやりながら、
うん、
もっと日本もこういうユニークな取り組みやっていけたらいいのにみたいな、
うん、もっとこう柔軟に環境についてこう活動していければいいと思いますね、う
ん、構図マーケティングもね調べてたら面白いの海外はいっぱいあったんですね。
確かに、
そうですね、まあ、はい、はい、まあ、なんでこれからも日本で海外の事例を取り組みながらもっと環境への活動が広がっていければなと思ったのが、まあ僕のこの自然班を通しての感想というか理解です。
はい、
はい、はい、というわけで全員の振り返りが終わったわけですが、
はい、もう残りもねあと少ない、
寂しいですね、
寂しいですね。
サムちゃん言い残すことはない
ですか。言い残すこと、
感想か、
まあ、うん、そうですね、
どうした、どうでした、
年間の僕からの感想
です。ラジオどうでした。
そうですね、ラジオって
一人ずつじゃなくて
人に発信するっていう、まあサムちゃんが言った後に誰かが続くかもしれないですし、
うん、じゃあ僕からいきますね。
はい、
お願いします。
やっぱりこのやっぱラジオっていうのを通して、うん、やっぱ自分たちもいろんなこと学べたし、うん、でそれをまあ聞いてる人も、はい、聞いてくれてる人がなんていうんですか、ボランティアとかに行動を移してもらえてたらいいなって思うのと、やっぱり深尾ゼミにねこれ入らないと多分経験できなかったことだと思うんで、
そうだね、う
ん、やっぱそこ大きいかなと、うん、ね、多分他のこう人に言うても、ラジオ何それみたいな、
なりますよね、
すごいなみたいな、
なりますね、
よう言ってくれるんで、うん、まあ、そういう面でも深尾ゼミに入ってよかったなって、
はい、
僕思いますね。ちょっとでも噛みますけど、今日も噛みましたけど、
噛みましたね、リユーシュって言いました
、今日も噛みましたけど、まあちょっとでもこう喋る力にやればいいかなって、
うん、話すの上手くなってきた気がするよね、うん、
最初に比べて
自分らで言うのもなんだけど、
ね、うん、だからよかったなと、はい、このラジオを通して思いました。
はい、
はいはい、ありがとうございます。ゆうは何かないですか、ゼミ長として。
ゼミ長としてなんか特に何かあるかって言われたらそうでもないんですけど、まあ、僕もあんまり喋るのがもともと得意ではなかったんで、うん、まあ、最初の司会の感じ覚えてる、
もう覚えてる、
ね、僕らもうちょっと結構やらかしてますから
ね、
カチコチやったやつ、
ね、カチコチでもまあ全然喋れなかったんですけど、まあ、最後らへんになったらなんか、まあ、割と、まあ、ちょっと聞きづらいとことかもあったかもしれないですけど、まだスムーズになってなんです、うん、ちょっとは成長したんじゃないかなとはちょっと感じましたね、
う
ん、
はい、
う
ん、
はい、
確かに、
はい、
はい、ではどうしよう、次メグ、
うん、いただきます。あ、なんかラジオってやっぱり面白いなって思うのは、うん、なんか情報を知るのってやっぱり必要なんかなとは思う、はい、うん、なんかいろいろいいことをいろいろと企業がしてくれてるけど、
う
ん、やっぱり知らないことの方が多い、
ね、
ラジオを通して学んだし、聞いてくれる人がそれで知ってくれるっていうのが、まあ、ラジオのすごいところやと思うから、
確かにね、
それに関われたのは すごいですね。うちらも今から社会人になっていくわけですから、
はい、
はい、
経験を生かしていけたらなっていうのは、
ね、発信する力とかね、
うんうん、
確かに大事ですもん、
学びましたね、
伝える力といいますか、
はい、はい、そうですね、
思いました、
はい、はい、
タイガー
なると思ったんですが、僕はもう皆さんが全部言ってくれたんで、
言っちゃいました。
最後に一つだけ言うとしたら、1年間ラジオができて楽しかったです。
良かったです。
そうですね、なんかいろいろありましたけど、
結構この班はみんな忙しくてね、集まらない時もありましたけど、
そうですね、忙しい、
最後こうやって4人で終われて、はい、最初も多分4人で始まったと思うんです
けど、4人で始まって4人で終わる、
はい、
ま
あ
良かったですね。もう次からは2回生にバトンタッチ、
はい、
はい、きっと、はい、僕たち以上に頑張ってくれることでしょう。
はい、
期待してますね。
はい、
はい、本日は、CSR 活動の、各企業の取り組みと、僕たち前半の1年間の振り返りをお送りさせていただきました。来週は、地域活性化班がお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはタイガと
エグと
サメちゃんと
リュウです。
はい、
さよなら。
さよなら。